2、平成24年度施政方針。今、新たな半世紀への扉を。50周年、今年のキーワードは、きらめく。3月6日の播磨町議会定例会で、清水町長より平成24年度施政方針が発表されました。その所信について掲載します。第4次播磨町総合計画に掲げた、まちづくりの基本目標の5つの柱に沿って、本年度の主要な事業を説明します。施政方針の全文は町ホームページに掲載しています。はじめに、国内の経済情勢は、円高デフレが進行し、景気の低迷から抜け出せない状況であり、東日本大震災の影響もあり、徴税をはじめとする歳入の確保については、一段と厳しくなることが予測されます。一方、歳出の義務的経費において、扶助費や特別会計への繰り出し金については、高齢化の進展に伴い、医療、介護などにかかる費用が年々増加している状況です。今後においても、少子高齢化対策をはじめとした社会保障経費、生活環境の整備など、経常的な経費の増加は必至であると考えられます。また、学校施設をはじめとする公共施設の老朽化による大規模な改修など、多額の経費を必要とする事業が多くあり、財政運営は厳しい状況がこれからも続いていくと予測されます。このような状況の中で、平成24年度の予算編成にあたっては、第4次播磨町総合計画をはじめ、第4次播磨町行政改革大綱及びこれに基づく具体的取り組みを示した行政改革実施計画を積極的に推進していくことといたしました。そのため、これまでの事業評価書による検討や見直しを通して、施策や事業の的確な評価により、優先順位を明確にし、事業の選択を行い、真に必要な事業については、限られた財源を集中していくことといたしました。また、本年度は播磨町、町政施行50周年という大きな節目の年でございます。この半世紀の間に播磨町は、人口わずか1万人足らずの村から3万4000人の町へと大きく発展してまいりました。この間、社会は大きく様変わりし、ベビーブーム、人口急増、高度成長期から一転して、少子高齢化、社会的な経済危機へと移行する中で、現在は税と社会保障の一体改革などが国会でも論議され、人々の人生設計を揺るがすような社会構造の変化に直面しております。播磨町におきましても、時代に沿った行政運営に努めてきているところでございますが、特に全国的に少子高齢化が進展する中、播磨町では合計特殊出生率が5年前の 1.07 から 1.45 へと大きな伸びとなっております。ここ数年、きめ細かい子育て施策に努めてきたことが功を奏しているのかとも思っております。年金、労働人口、社会保障など、少子高齢化は未来社会へ大きな影響を与えます。本年度の事業におきましても、新たな子育て施策、高齢者施策を展開し、住民福祉のさらなる充実に努めてまいりたいと思っております。新たな半世紀へのスタートの年として、少子高齢化のきめ細かい対応により、子育てが楽しく、年を重ねることが不安でない、安らぎと活気に満ちた町づくりを進めてまいります。1、豊かな心と人を育む町づくりを進めてまいります。まず、播磨町の未来を担う人材を育成し、高度情報化時代に対応できる教育を進めるため、全小学校のパソコン教室のパソコンを一斉更新します。また、学校施設が災害時における地域住民の避難所ともなることから、本年度は初池小学校、播磨南小学校体育館の大規模改修を完成させ、播磨南中学校においても、今後の改修に向けて体育館の設計業務を実施します。合わせて、すでに耐震化が完了しております幼稚園、小中学校の非構造部材などについても現状を調査します。体育施設においては、総合体育館に屋外非常階段を設置し、災害時などに備え、 利用者の安全に配慮した施設として整備します。また長年の使用で経年劣化した浜田テニスコートの人工芝や新島球場のフェンスなどを改修し、スポーツに親しめる環境づくりを推進します。ただ、町民プールにおいては年々利用者が減少し、老朽化も進んでいることから、本年度から休止とし、検討委員会を設置する中で、今後の在り方などについて調査研究を進めてまいります。また、今年で22回目を迎える大中遺跡祭りについては、大中遺跡が発見されてから50年という長い歴史を改めて認識していただき、より多くの人々に楽しんでいただける特色ある祭りとして充実させ、全国に発信してまいります。町の先覚者としてジョセフ彦の偉業を検証し、より多くの方々に知っていただくため、今年6月には播磨町で全国の新聞研究者が集まる新聞資料研究会を開催し、ジョセフ彦が日本で初めて発刊した海外新聞など、貴重な資料を研究者よりお借りし、展示いたします。今だと全米についても、浜幹線事業の進捗とともに、大池周辺を整備し、合わせて検証費などが移設される予定であります。また、尖閣者や文化財を未来に伝え、子どもたちにふるさと意識を醸成するため、50周年記念事業として復刻したふるさとカルタを全学校園や公共施設などに配布し、カルタ大会を開催します。2、安らぎがあり、健やかに暮らせる町づくりを進めてまいります。学童保育の公設化が4月にスタートいたします。指定管理者、保護者、行政の連携のもと、安全で良好な放課後の子どもの居場所づくりに努めたいと思っています。子育て支援としては、授乳やおむつ替えのスペースとして昨年からハート整備し準備を進めてまいりました赤ちゃんの駅を役場及びその他の公共施設においてオープンいたします。のぼりやステッカーなどで周知を図り、子育て中の親子が気軽に外出できるよう応援していきたいと思っております。またお父さんの子育て機会を増やし、妊娠期から子育てに関わっていただき、父と子の良好な関係を築いていけるよう、母子手帳に合わせて超オリジナルの父子手帳を発行してまいります。現在播磨町の保育園で年度当初の待機児童はなく、幼稚園での3年保育も10年以上の歴史を重ねており、幼児教育にも定評をいただいているところです。昨年の播磨保育園に続いて、今年度キューピット保育園が行う改築工事に対してその建設費を一部負担し助成します。さらに北部子育て支援センターにおいても、利用者の利便性を図るため、幼児用便器を新たに新設します。また子どもの医療費につきましては、現在の医療費無料化の制度に加えて、小学校4年生から中学校3年生までの入院費用の自己負担分を3分の1助成から3分の2へと充実させ、安心して医療が受けられる子育て環境を推進します。国の施策で実施してまいりました子ども手当は、今年度からは子どものための手当として子育て家庭に支給し、経済的負担の軽減を図ります。高齢者への支援として新たに救急医療情報キットを作成し、安心ボタンをお持ちの方には全員、その他65歳以上の方は希望者に配布し、いざという時の備えにご活用いただきたいと思っています。1000個配布予定でございます。昨年の東日本大震災以来、これまで以上に関心が高まっております防災については、地域防災計画等の大幅な改定、災害対応マニュアルなどの改定、津波避難ビルの指定、避難所として指定している学校体育館の機能向上などを行い、防災体制の強化と充実を図ってまいります。さらに災害発生時に被災者を支援するための被災者支援システムを導入し、災害に備えてまいります。居住環境の向上と町内業者支援のため、住宅リフォームを行う場合においての助成制度を設けます。また環境に配慮した取り組みとして、今年度は試験的にちょうど播磨町駅前線の街灯を LED に変え、その効果を検証します。3、 人や環境に優しく、快適な街づくりを進めてまいります。昨年から進めております、播磨町駅周辺のバリアフリー基本構想に基づき、山陽電鉄が実施する駅舎内のエレベーター設置費用の一部を負担し、さらに町が主体となる駅舎外の地下道連絡エレベーターの工事設計を行い、播磨町駅のバリアフリー化の早期実現を図ってまいります。土山駅南の町有地については、およそ5000平方メートルが未活用となっていますが、今後魅力ある播磨町の玄関口としてのふさわしいあり方を検討してまいります。これに先立ち、土地調査等も行います。また、平成23年度県事業で整備された歴史との出会いミュージアムロードへと続く土山駅南の駅前空間を、にぎわいや交流の場として活性化するため、冬季に限定し、駅前広場や通路にイルミネーションを設置し、輝く空間を演出してまいります。都市基盤整備については、今回見直した都市計画マスタープランに沿って進めてまいります。今年度主なものとしては、大中東地区の地区計画、播磨南中学校北側部分での浜幹線道路工事、ちょうど八塚本北線の整備を行い、また本庄下橋、小宮橋の補修工事設計などを予定しています。昨年も台風12号により浸水被害があった水田川の改修工事については、この度、県道ベフ平岡線の橋梁架け替えが終わりました。今後、山陽電鉄新幹線の軌道化工事が予定されていますが、周辺住民の安全安心のために、一日も早い完成を粘り強く国、県に要望してまいります。また、昨年から実施しております、太陽光発電装置を設置された住宅に対しての補助が好評であることから、今年度も引き続き実施し、環境保全意識を高めてまいります。昨年、悪天候のため途中で中止となったサマーフェスティバルについては、さらに多くの地域住民が参加される夏のイベントとして内容を深めて実施する NPO に補助し、町民の一体感を高めてまいります。4、つながりを大切にするまちづくりを進めてまいります。住民主体のまちづくりを推進するため、行政の施策に一致する事業まちづくり活動団体に事業を委託する住民共同推進事業を実施します。国際交流においては年間を通して様々な事業を開催し、住民の国際感覚を養うとともに、本年度当地を訪問される来間市の訪問団などを受け入れ、異文化交流を進めます。人権啓発については映画会や講演会などを開催して、広く住民に人権意識の高揚を図り、自治会が行う生き生きフォーラムなどの活動を支援します。住民との意見交換により住民ニーズの把握に努め、調整に反映するため、これまで数多くのタウンミーティングを開催してまいりましたが、合わせて今年度より行政懇談会を再開し、より広く、より多くの対話を進めてまいります。5、健全な行政経営による持続可能な街づくりを進めてまいります。住民基本台帳カードの発行については、平成20年度から無料化を実施してまいりましたが、その効果が認められることから、さらに普及促進に努めてまいります。庁舎を建設してからおよそ40年が経過し、経年劣化により全面的に補修工事が必要となってきております。今年度、第一庁舎の防水、塗装工事を行い、さらなる延命化に努めてまいります。西2町広域行政の取り組みの一つとして、ゴミ処理広域化の協議を進めております。昨年に策定されたゴミ処理広域化基本計画をもとに、今後関連する計画の策定を行い、実施に向けての準備を進めてまいります。住民生活に欠かすことのできないゴミ処理を将来にわたって安定したものにするための方策を、西2町連携して確立してまいりたいと思っております。 住民の視点に立ち、住民ニーズにより的確に、より効率的に対応できる役場組織とするため、昨年から調査研究を進めてまいりました現在の組織機構を改め、機構改革を実施します。時代に合った適正な組織体制で住民福祉の向上に努めてまいりたいと思っております。平成24年度施政方針を終わります。